おはようございます。フォレス出版編集部の森上です。毎週水曜日は私森上が担当しております。先週の水曜日にね、質問力についてね、いろいろお話をさせていただいたかと思うんですが、まあそことちょっとね、結構意外と紐づくかなと思う、テーマでね、今回はね、お話ししてみたいと思います。編集者のね、構成力の鍛え方です。構成力は、コンストラクションの方の構成です。目次とかのね、そういった章の流れとか、そういったところのね、構成力の鍛え方、それについてね、いろいろ、私のね、経験とか、今までいろいろ教わった、先輩たちに教わったね、ことを中心に、整理しながらお話できればなと思っています。実はね、まあ、この、まあ、編集者にとってね、その構成力、コンストラクション、目次、仮目次を立てるのってね、これって結構意外と重要なスキルだと思うんですよね。なぜかというと、まあ、どれだけね、いいネタとかね、情報、ノウハウを持っててもね、順番とか配置とか流れとか見せ方ね、まあ、こちらをね、間違えちゃうとね、読者に届かないからなんですよね。伝わらないからなんですよね。これ実際ですね、これ構成をちゃんとうまくできるようになるとですね、難しい内容を分かりやすくできたりとか、読者を最後まで読ませられたりとか、著者のね、魅力を引き出せたりとか、売れる形で変換できたりするんですよね。実際のね、まあ、編集現場では構成を作る、目次を作る、構成、コンストラクションを作るというより、著者への質問を並べていくことで構成が見えてくるという、そんなようなね、感覚に近いと思うんですよね。つまり、編集者が読者の代わりに質問をしていくという感じですよね。そこでちゃんとした順番があるわけですよね。そんな、ふうに思うわけですが、まあ、特にね、これ、まあ、著者の方々、まあ、実務家とか経営者とか思想家とかね、専門家とか、まあ、体験型著者とか、いろんな著者さんいらっしゃいますが、そんな人ほどですね、本人の頭の中にね、大量の情報が入っているんで、最初から整理されたね、章立てでね、出てくることは少ないんですよね。だから、まあ、編集者としてはね、構成を作る、目次を作る前に、著者の、思考、頭の中を整理する質問者というね、役割があるんじゃないかな、なんていうふうに思ってます。それを踏まえるとね、編集者のその構成力、コンストラクション力っていうのはね、単なる章立ての技術じゃなくて、どんな順番で質問をすると、著者の価値が最も読者に伝わるかというね、設計する力っていうことも言えると思うんですよね。次のチャプターからね、具体的に、いろいろお話できたらなと思います。まあ、ざっくりね、今回のテーマは、編集者の構成力の鍛え方ということですが、まあ、先ほどのチャプターでもちらっとお話した通りですね、質問から構成を作るというね、編集術というふうなね、感じでお話ができたらなと思います。だから前回のね、質問力の、回と合わせて聞いていただくと多分理解は深まるんじゃないかな、なんていうのはちょっと個人的には思ってます。このね、まあ、編集者のね、構成力を鍛えるっていうところでね、私はまあ、大きくポイント、7つあるかなっていうふうに思ってます。その順番にね、お伝えできたらなと思います。まず一つ目、読者の疑問を先に設計する。まあ先ほどもちらっと言いましたが、読者の代表としてね、質問をするというわけですね。それをまあ設計するということですね。まあいわゆる、構成とか、まあいわゆるコンストラクション、目次を考えるときにね、編集者はね、まあ何を書くかよりね、先に何を書いてもらうかなっていうのもね、読者は次に何を知りたくなるかなっていうことをね、考えるっていうことが結構重要になってきますよね。つまりね、目次とか構成って、質問の流れっていうふうに考えてもいいと思うんですよね。例えばね、なぜうまくいかないの？本当の原因は何なの？じゃあどうすればいい？誰でもできますか？それ実際変わるのかな？ ていう、この流れですよね。まあ、こんな風にね、読者の頭のね、中のね、質問をね、先回りして、整理していく、設計していくってことが、頭の使い方としてあるかなと思ってますね。まあ、そうするとね、まあ、それがちゃんとできるようになると、まあ、読者は、まあ、自然に読み進められるようになるわけですよね。だからね、この目次とか構成っていうのは、読者の疑問誘導っていう風にね、考えてもいいかもしれませんよね。では、二つ目いきます。二つ目、著者の当たり前を質問で掘る。前回のね、質問力のところでお話ししましたが、著者の当たり前は決して読者の当たり前じゃない可能性があるっていうことなんですね。そういうふうな前提でいろいろ聞いていくことが結構大事になってきます。つまり、ね、まあ、著者さんはね、まあ、価値のあるね、話ほどね、その人にとって当たり前だから、無意識にね、結構意外とそこは、触れなかったり、まあ、原稿で触れなかったりとか、例えばそれライターさんに入っていただいて原稿作りのためにね、ライターさんに入ってもらうためにそこの取材をするときにもね、いろいろこっちが質問しててもそれが当たり前だからね、それはね結構意外と著者にとって当たり前だから話をしてしない場合があるんですよね。まあ、そこにちゃんと、こちらは引っかかること、ことが必要になってくるんですね。だからね、まあ編集者、まあこれ例えばライターさんが入った質問、いわゆる取材した形でのね、原稿作りでもいいですし、まあ、本文の原稿をねちゃんと書いていただいたもの、著者ご自身がね、でそこで、ちょっと違和感がちゃう、なぜそう考えるんですかとかね、普通の人はできないですよねとかね、そこの話ちょっと抽象的なのでもう少し具体的にお話エピソードとかって何かありますかとかね、その考えっていつ気づいたんですかみたいなね、そういった質問をすることが必要になってくるわけですよね。まあそれはライターさんにも必要ですし、まあそれは全体像を見ている編集者、コンセプトを一番分かっている、固めている編集者の役割でも僕はあるとは思います。でするとね、まあその著者のね当たり前の中からね、その読者が知りたいその価値っていうのはね、引き出されたりお話しいただいたり、そこで、まあ、原稿としてこうやって出てきたりとかするわけですよね。だからね、これ、まあ、いわゆるその構成ってそのさっき言った流れっていうものでもあるんですけど、このね、意外とね掘り起こしのね積み重ねとも言えるかもしれません。3番目、質問順がそのまま構成になる、目次になるっていうね考え方ね、これまあしっかりね最初のねそれこそ原稿を書いていただく前とかね、まあそれこそ、取材 の前とかね、まあ、その時にちゃんとできてればいいんですけど、まあそれはねできる場合とそれはできない場合があるっていうことを前提でお聞きいただきたいんですが、まあこれに例えばね取材とかだとね、どんな悩みがあるのかとかね、なぜそうなるのかとか、間違った思い込みってなんだろうとかね、本当はどう考えるべきなんだろうとか、具体的にはどんなことですかとか、今日から何をすればいいですかっていうね、みたいなね順番でね、話が進むことが多いと思うんですよね。まあこれがね、まあそのまま章立てにはなるんですよね。だからもういわゆるどんなテーマであっても、もう一度言いますよ、どんな悩みがあるか、なぜそうなるのか、間違ったその思い込みとかってないかとか、本当はどう考えるべきなのか、具体的にはどうすればいいのか、今日から何をすればいいのかっていうね、まあそういったことっていうのね、がまあ一つの大きな、流れの軸になるのかなと思うんですね。これはだから、まあその構成力とかね、その目次を作る力とかね、そういったものってね、論理的構築力っていうことでも言えるんですけど、これ言い換えるとね、多分ね質問設計力とも言えるかもしれませんね。だからこれまあいろんなことを、まあ、企画を立ち上げの時の一発目の時からそういった話っていうのもあればいいし、そうじゃなくてもいいんですが、どんな時のその取材の時とか原稿をもらった時でもいいですし、そういった時にねこの辺の部分のその順番というかね流れっていうのを意識しながらその目次を組み立てていくと結構意外とねいいかもしれませんよね。4番目以降は次のチャプターでお話しします。構成力を鍛えるね、ポイントのね4番目ということで、読者が止まる場所を質問で探すって ということですね。まあ、だからこれも質問力と、前回の質問力と結構、話が被ってくるかもしれませんが、これね、結局ね、目次っていうかね、その、まあ実際に章立てとかこういったところでね、まあ読んでいくうちにね、あれ、これちょっと分かりにくいなって思うのはね、結構ね、これ、やっぱり読者としてもね、やっぱり、ね、結局どういうことっていう形でね、立ち止まっちゃったりとかすることがあるんですよね。だからね、まあ、編集者が、まあ、本をもちろん出す前の段階でですね、まあ、原稿を作る段階で、原稿を書いていただく前の段階でもいいんですけど、これね、ある程度その流れっていうのね、ここにちょっともしかしたら疑問が出るだろうなとかね、ここは納得読者しないだろうなとかね、ここ具体例が欲しいだろうなっていうね、それをね、感じ取ってね、そういったことをね、まあ、いろいろ質問していく、原稿にも書いてもらえる、構成にも織り込むということが必要になってくるのかな、なんていうね、ふうに思うんですね。まあ、読者、まあね、まあ、この放送でも何度も、今回の放送に限らずね、何度も、他の回でも言ってますけど、編集者はね、一番最初の読者なんですよね。だからね、読者の代わりにね、引っかかってあげる。引っかかってあげるって言い方がいいか、引っかかる人ってね、ちょっとそれをあえてそこはもういい意味で自分が知っていることかどうかは別に問題じゃない、読者が知っているかどうかっていうところの部分になりきる、想像するということが結構大事で、それにそこになりきってそこで、質問者に目次を、構成を考えたりとかするってことが大事になってくるんですよね。これがね、この視点をね、思ってね、行くとね、構成がね、よりね、読者に、ニーズに合ったものになっていくっていうふうに思いますね。5番目。感情を動かす質問を入れるっていうことですよね。これね、まあ、なんとなくまあ、本の中でもいろいろ、まあ、ずっと、まあ、前からずっと読んでいる中でですね、原稿を、まあ、読んでる中でですね、多分ね、これね、結構ね、意外とね、印象に残ったりね、心が揺るがされるのっていうのが、やっぱり結構意外とその感情がちょっと入ってる時とかだと思うんですよね。自分が読者の時って多分そうだと思うんですよ。いわゆるね、構成も論理とかね、論理的にも整然としてるものっていうのは、まあもちろんそこは分かりやすさっていうのはあるけども、意外とね、心に残るものって意外と感情だったり、エピソードだったりとかするんですよね。だからね、そのね、話っていうのをどうね、原稿の中に織り込んでいくかっていうのは結構意外と大事なんですよね。例えばですね、一番苦しかった時ってどんな時ですかとかね。なぜ変わろうと思ったんですかとかね、どんな失敗をしたのかなとかね、何に救われたのかなっていうね、そういったね、質問を繰り出すって結構意外と大事だと思うんですよね。そういったものがまた一つの、構成要素の中に入っていくってことですよね。だからこの、まあ、いわゆるね、そのノウハウとかね、理路整然としたその論理的なそのあれだけではなくてね、読者が感情移入できるね、そういったね、流れっていうところをね、そういったものをね、織り交ぜていくっていうのが結構意外と大事なのかな、なんて思いますね。まあだから、いわゆる、まあ感情動線設計とも言うのかもしれませんね。6番目。答えより気づきが生まれる質問をするってことですね。これね、意外と、まあ、これ、まあ、世の中、今、最近は生成 AI があるからね、あれなんですけど、まあ、生成 AI もね、いろいろ、すぐね、答えを出すっていう形でもなかったりとかする、いい意味でね、そのクッションっていうのを置いた上での、その答えっていうのを出しつつありそうな感じはするんですけど、これね、つまりね、なんていうのかな、まあ、これ答えよりね、気づきが生まれるっていうところがすごいポイントで、これ著者さんにその説明させるだけじゃなくてね、著者ご自身が、あ、自分ってこうそう考えてるんだっていうね、そういった気づきをね、こちらの質問から与えるっていうね、そういったものっていうのをね、取材中とか、それこそ原稿の中で、引っかかるところについてはね、そういったものっていうのをね、 著者さんにぶつけてみるっていうのは結構大事だと思うんですよね。なぜそこまでそのテーマとか考えにこだわるんですかとかね、その経験が今につながっていますかとかね、あなたが本当に救いたい人って誰ですかっていうのをね、あえてねそこでね質問してみたりするわけですよね。そうするとね、まあ結構意外とその本の軸っていうのが見えてきたり、そのまあ構成を作る段階であったりとかすると、結構その著者の本音っていうね、ああいうものが見えたりするんですよね。まあそういったものっていうのがね、まあやっぱりそこはコンセプトに反映されたり、目次、構成、コンストラクションに、反映したりということが出てきたりする、結構貴重なね、タイミングだったりとかすると思います。で、意外と著者さんがその答えだけを言うんじゃなくて、そう考えてるんだってご自身に気づくみたいなね、そういった質問というかね、タイミングとかね、そういったその取材だったり取材の流れの中でそれをまあ入れ込んでみるっていうとね、またそこに新たな化学反応が生まれる可能性があるわけですよね。最後7番目、構成、コンストラクションね、これはね読者との対話設計であるっていうね、その意識ポイントが大事かと思います。これね、やっぱり本の構成、目次って結局ですね、対話設計、まあ本というねものと読者は対話するわけで、その中でのね設計図なんですよね。だからいわゆるそのある意味その編集者がその構成をこう組み立てる中でですね、編集者が読者に代わって著者に質問して、読者の疑問を想像しながらね、読者の感情を先回りしながら、そのいわゆる対話を設計しているっていうことなんですよね。その設計図が、まあ、目次である、コンストラクションであるということなんですよね。だからね、これ本当にね、すごい自分の本でもいい流れになったなっていうのもらえれば、まあ他のね他社さんのね、いろんな優秀なね編集者さんのね本とかで、これ素晴らしいなと思うものってね、大体ねやっぱりね自然なんですよね、ナチュラルなんですよね。だからナチュラルで引っかかりがないから、まあそれってイコール多分良い構成なんだと思うんですよね。だからなんとなくね、読者の視点からするとね、それ知りたかったんだよねってね、いや確かにそうだよねって、なるほどって、ちょっとやってみようかなっていうね、そういったね、自然にね読み進めることができるんですよね。だからまあこのいわゆる、まあ、今日のテーマであるね構成力っていうのは、その読者の頭の中に気持ちよくね会話を作るね、その力っていうのをね、いうふうに、ね、言えるのかななんて思ったりします。はい、いかがでしたでしょうか。編集者のね構成力っていうのは、まあこのお話ずっとしてきて、多分、ご理解いただいてるかなと思うんですけど、単なるねそのね章立てのね技術じゃないんですよね。著者への質問力だったりとか、読者の疑問のね、読者はどんな疑問を持っているかっていう、その疑問の理解ね、あとは感情動線の設計ね、あと、その本質的な部分まで掘り起こす力ね、そういったものをね、そういった能力を、その全てを含めた、その、まあ、先ほど最後の7番目にお伝えしましたけども、対話の設計力、それが構成力なんだな、というには、まとめられるかな、なんて思いますね。これね、だから結構意外とちゃんとした、そのね、僕のね、業界のそのメンターとか、まあ優秀なね、先輩のその編集者とかっていうのはね、まあそこで、まあ昔ね、若い頃同席してた時思う、あれ思い返すね、思うのがね、これどんな質問をね、どんな順番で投げているのかなっていうね。うん、そこによってね、その本作りとかね、そういったものっていうのは結構意外と変わってくるなっていうのはね、自分のその過去のね、いろんな体験で、そこで学んでるところですよね。これだから、いい構成、いい目次、いいコンストラクションっていうのがね、いい質問の連続なんですよね。それが、まあ、こう、いい意味で流れていくって感じなんですよね。そう、だからこれね、その、なんていうのかな、その構成イコール、まあ、説明設計というね、この視点っていうのはね、結構ね、編集者としてのね 大事なね、その編集者としての本質的な部分だと思うんですよね。だから最初からね、その完璧なね、章立てをね、作るっていう感じであまり考えない方がいいかなと思ってるんですよね。それよりも読者になりきって、その著者に問いかける役割があるということを自覚しながらね、それで読者のね、その疑問を想像して会話を深めていくっていうね、そうするとね、だんだんね、その企画とかね、本のね、輪郭っていうのはね、発見していく感じになるんですよね。そう、だからそういったところっていうのがね、あるかと思います。で、これまあ質問力の時の話でもね、前回のね、放送でも言いましたけども、自分が話すっていうよりもね、相手が話したくなる質問をするっていうのは結構ね、そういったのが大事になってきますよね。そこの、質問力っていうこと、話の広げ方っていうかね、そういったところの部分があると、それこそその例えば取材は盛り上がるし、いろいろご本人、著者ご本人も気づかなかったことに気づけたりとかってね、でこっちは読者代表としていろんな学びをゲットできたりね、するわけですよね、ネタをね。だからね、著者さん側からするとね、これね、これね、お話しされながらね、多分ね、あ、自分が本当に言いたかったことはこれだったんだとかね、あ、このテーマってこう、つまりこういうことなんだな、みたいなね、そういったことが整理されていってるとは思います。だからそういうふうな感じになってくると、まあ、いい取材になっている、いいコンストラクションになっていく可能性が高いというふうに言えると思うんですよね。そう、だからね、結構ね、意外ともうそれこそ本当に文章、力とかね、そういったことっていうのも当然、編集者としては大事です。でもただね、それも当たり前だというふうに僕はモメンタから強く言われていて、やっぱりそこよりもね、その文章を直すとかなんとかっていう、そういうさまつなことだったら語弊がありますが、細かいところじゃなくてね、もっとすごい、メタ的な視点っていうのが結構やっぱり大事で、本の、いわゆる全体像ってやつですよね。その全体像に落とし込む流れ、そういったものっていうのを、どういった要素を、どういう流れで、組み立てていくかっていうね。そこの部分っていうのが結構意外と編集者のね、なんで、腕の見せどころというかね、うん、そういったところになってくるのかな、なんていうふうには思っております。これでね、一応今回はね、この、今回はね、編集者のね、構成力の鍛え方ということでね、質問から、考える、構成の、編集術というふうな感じでお話ししてみました。少しでもお役に立てれば幸いです。本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。